どうもこんばんは、トロンでございます。私事ですが、先日ですね、某画像掲示板の、約半年間に及ぶ悪菌が先日無事解けまして、書き込みができるようになりました。ですね、これに懲りまして、今後二度とですね、直さもいます、直さん、これに懲りましてですね、もう二度とですね、二次元裏、まあ通称二次裏というんですけれどもね、そこで誠実裏は立てませんので、どうか勘弁してくださいそういうわけで今週も、ね、ラジオトロトロデストロン4月18日号行ってみたいと思います。はい、そういうわけで、改めましてどうもこんばんは、トロンでございます。そういうわけでしてね、まあね、某画像掲示板の悪菌が無事解けまして、ね、ほっとしておりますいやー、長かったね。約半年、去年の10月ぐらいから悪菌変わってましたからね。なお、あと関係ありませんけど、先ほどですね、日曜洋画劇場アイアムレジェンドを見ながらですね、なおさんに口笛を吹いたら、至近距離で口笛を吹いたら、蚊に触ったらしくですね、顔面に猫パンチを、食らいました。結構顎にいいのがヒットしましたね。まあそんなわけで、ね、今週もまあ基本的にはブログでね、1週間振り返りつつ、まあテーマらしいことを喋ってみたいなと思っております。ですね、といっても今週ってあんまり更新してないんですよね。なんか更新したと思ったら1件ぐらいだったりとか、そんな感じだったりするんですよね。こういう作業は事前にやっときよとか思いつつ、そうなんですよ、今週はあまり更新してないんですよ。まあ今週といえばですね、そうですね、一番の目玉としては、4月12日に、SIC 兜改造自動筐体を、完成したので、アップね、改めて先週軽く告知しましたけれども、改めて塗装車の、まあ、アップさせていただいたわけなんですけれども、まあまあね、感じでしょうかね。すごい評判はいいんですけども、そんなにやったことといえばかなりのね、SIC カブトの素体自体がかなり共通部分があるんで、そんなに大したことはした記憶はないんですよね。強いて言えば、まあ、キックホッパー、パンチホッパーの各ジャッキを、でもこれも、キャストオフライダーシリーズの移植ですし、まあそれ自体もね、そんなに大したことをしているわけでもなく、基本的に切り取って、で、そのまま、ほぼそのまま、まあ一応加工はしてるんですけどね、ちゃんと加工はしてるんですけども、貼り付けたに近い感じでして、どうしたの？私のさっき口笛吹いたら怒ってない、パンチしたな、おさん。 よしよしよし。まあ、僕の中で、今年5作目ということですね。まあ、クモ女、ハチ女、ギルスと続きまして、まあ4作目、5作目というに当たるんですけども、結構僕の中で、この動画じゃねえや、この画像をアップした、段階でですね、割と、もう、今年、モデラーとしてやることは、もう全部終わったよね、っていうような感じで、すっかり やり遂げた感、やり遂げムードを満開でいたんですけども、ちょっとね、そういう状態でした。今はちょっと違いますけどね、今はまた次の作品を作ろうというふうな気持ちにはなっていますし、まあ、ちょこっとね、夕方パテをこんだりもしましたし、でもまあ、本当に、今回のキックホッパー、パンチホッパーに関しては、大したことはしてないんだけれども、とりあえず、その割には、いいものができたなっていうのが正直なところですかね。少ない労力で、結構ね、効果的なものが、できたんじゃないかなっていうふうに思っております。まあ、労力はそんなにかかってないんですけども、すごいやらしい話、財力的な部分でね、やらしい話、ジェニーがね、すごい、今回半端なくかかったなっていうのがね、半端ないって言っても、大した金額じゃないんですけども、まあ、当時、1年近く前に、ソフビを、まあ、秋葉原のリバティで買ったんですけども、当時、ディケイドに出た直後ぐらいだったんで、結構、プレネアついたんですよね。で、それで結構、そのソフビ代で、まあ、金がかかったっていうのと、あとは、まあ、素体のね、SIC が、まあ、今回入手困難だってことで、ね、まあ、ヤフオクでね、まあ、7800円、即決で落札したんですけどもね。まあ、キャストフライダーに関しては、正直、ジャンク品に近い状態で買ったんで、落札したんで、まあ、そんなに確か値段じゃなかったんですけどね。とにかく、準備期間と、まあ、それにかかった経費的な部分で、無駄にお金がかかったなっていうのが、今回の感想ですかね。まあそんな感じで。ね。新作をアップしたわけなんですけど。僕の中で、再び、何度目かの、龍騎ブームが、再来しておりまして。っていうのは、一つは、地上波でね、今、木曜の深夜ですか。仮面ライダードラゴンナイトがね、放送してるわけなんですけども。まあ、それを一応毎週見てるんですけども。その一方で、実は CS 系のテレ朝チャンネルで、仮面ライダー龍騎が、1話からまた再放送してるわけなんですけども。そっちも見てるんで、ちょっと僕の中でまた再びっていうか何度目かの龍騎ブームが、起きようとしてるんですよね。で、以前その中途半端な状態で放置していたサソリライダーを、オリジナルのサソリライダーをちょっと再開してみようかなっていうか、FG に登録した時に知ったんですけども、他にもサソリライダー作ってる人いるんですよね。制作途中で、なんかそのまま放置状態らしいんですけども。それがあまりにも出来がいいんで、デザイン的なセンスもいいんで、ちょっとこれは、買 叶わないかなっていうのが、やる前から試合終了状態というかね、あのモデラーとしてそういう心境になっちゃいまして、まあね、でもなんかその人にの制作機を見てると、極み魂ですか、極み魂の、龍騎の出来が良かったんで、そっちで作り直そうかなみたいな感じで、そのまま放置して されてるみたいなんで、まあそういうのをね、そういう人様の作品をよく言えば参考にしつつ、悪く言えば、適度にパクりつつ、サスレライダーの方もまた再開できればなと思っております。以前にもね、ちょこちょこブログでサスレライダーの画像をアップしてたんですけども、今回はですね、顔に関しては完全に作り直してます。もう完全に別物にしようかなと思っております。なんつうか、イメージとしては、V3 の、ドクトルゲーノが被ってた兜あるじゃないですか、サソリの形した。あれが顔全体になってたら、どうかな、みたいな、そんな感じで作ってみようかな、と思っております。まあ、とりあえず、そんな感じですかね。まあ、ちょこちょこ、そうですね、とりあえず当面はその辺が中心になるかと思いますので、まあうん、その辺かな。あとは怪人をちょこちょこ、素材だけは売るほどあるんで、怪人関係を余裕ができたらね、また再開しつつやろうかなとか思っております。まあそんな感じで、とりあえず曲の方なんですけども、まあそういうわけで龍騎関係の曲ということで、ですね。まあ本当はドラゴンナイトのね、主題歌が手に入ればよかったんですけど、手に入らなかったんで、まあいつものようにベタベタですけども。松本里香さんで仮面ライダー龍騎主題歌アライブ・ア・ライフをお聴きくださいませ。 はい、というわけで、松本里香さんで、アライブアライフでした。そういうわけでね、とりあえず、SIC 関連の改造作品に関しては、まあ、約1年間ね、寝かしていた、キックホッパー、パンチホッパーが、まあ、無事に完成したってことで。まあ、僕の中ではすごい、肩の荷がすっと降りた感じなんで。じゃあ、次はってことで、このね、オリジナルのサスリライダーの方にちょっと、力を注ごうかなと思っております。といっても、本当に FG で、制作中の方のを結構パクると思いますんで、あんまりどこまでオープンに公にしていいのかっていうのがね、ちょっとね悩みどころなんですよね。まあまあね、その辺まあ怒られない程度に、やろうと思います。まあ、とりあえずですね、一つ考えてることとして、メインとなる武器として、ちょっとですね、ことぶき屋さんの、ウェポンパーツ。あのシリーズで、なかなかちょっと自分好みのパーツが、まあまだかなり先なんですけどね、8月発売なんですけども、ちょっとあるんで、ちょっとね、それを、使ってみようかと思っております。なので、今回ね、顔も一から作り直したっていうのもあるんですけども、なんだ、バイザー？バイザー、なんだ、カードバイザー？あれもですね、今までのドラグバイザーをベースに改造したものから、完全に変えます。一応、まあ、いわゆる蛇腹剣というような、なんつうの？ソウルキャリバーシリーズのアイビーブレードみたいな、あんな感じの剣を、まあ、専用のバイザーにしてみようかなと思っております。ただ、その肝心な剣の部分のパーツが発売されるのが、まあ8月という、まあかなり先ですよね。今から数えてもまだ4ヶ月先なんで。なので、ちょっとその辺の部分でかなり待ちそうかなっていう感じですかね。まあ、それまではゆっくりと本体を作って、見ようかなと思っております。まあ、基本的にね、龍騎のライダーっていうのは、まあ、龍騎のライダーに限った話じゃないんですけど、結構平成ライダーはね、特に数が増えてくれば来るほど、顔と肩と胸以外はほぼ共通パーツっていうところがあるんで、ああ、キックホッパーがナオに倒された。まあ、その辺を中心にね、いじっていこうと思ってます。ただちょっとジャンクパーツがね、なかなか、集まりが悪くて。ここにはこのパーツが欲しいんだけどなーっていうのが、なかなかうまく集まってくれないのが悩みどころではあります。 まあそんな感じですかね。まあとにかく今週は本当に飛ばし飛ばしっていう感じでしか更新してないんですよね。なかなかね、政治関連の話題ばっか続いちゃったんで、それにちょっと飽きちゃったっていう部分もあるんですけどね。あ、でもこれはちょっと話しとこうね。4月の14日更新、侮り方し女子プラということでね、まあ、プラモをね、プラモを作る、プラモ女子というのが、最近は現れてるらしいということで。まあ、以前からね、ホビージャパンの連載とかで、大越智恵さんでしたっけとかね、あと、加藤夏樹さんとかがね、まあ、マックス渡辺さんと一緒に、初めてプラモを作るみたいなとこからね、モデラー顔負けの作品を作られたりしてるっていう、まあそういう企画ありましたけれども、僕はすごいこれを応援してて、応援どころか、ある意味、敬意を抱いてるというか、兜を脱いでるというか、そういうところもあるんですよ。すごく誤解されやすい、されやすいっていうか、気の毒なのが、その女性だからっていうだけで、なんかすごい拒否反応を示さ、拒否反応を示す男モデラーがすごい多くて、あと、なんつうの、模型は男の趣味なんだからとか、あとこういう、なんつうの、メディアが、女子なんとかとか、今女性側も、プランも作るのが人気みたいな、そういう、メディアが作ったブームを、こういう模型の世界にまで持ち込まないでくれみたいな、そういう空気をね、出してるんだけども、僕はそうは思わなくて、なんつうの、模型男だけのものみたいな、そういう保守的つうか、もっと悪く言えば、内向きな考え方っていうのはなくて、試しに、女子プラっていうキーワードだけで、ググっただけでも、すごいレベルの高い、女子プラサイトみたいなのが、いくつもあったんですよ。で、本当に文句言ってる奴らって、これ僕の経験上もあるんだけども、早い話で、妬みなんですよね。自分がろくに作りもしないで、模型師の作例を見て、自分が作った気になってる、そういう、いわゆるペーパーモデラーみたいな連中が、妬み精神、100% で、ただ女子だけで叩いてるっていう、そういうある種の、なんつうんだろうね、本当に非生産的な、バッシングみたいなのが、すごい気の毒だなっていうふうに思うんですよ。女子モデラーに対してね。で、本当に些細なことを上げ足を取るような感じで叩いてるんですよ。例えばそういうデコレーション的な作例は許せないとか、あんな銀ピカのバーニアとか、例えばズゴックの爪なんてありえないとかって。本当にもうね、もう、姑の掃除地区並みのね、重箱の隅つつくような、すごいレベルの低い、バッシングをしてるっていうのがすごい情けなくって、そんなこと言ってる間に、 お前ら一つでも作れよっていうふうに思うんですよ、僕は。そういう、そういう、妬みとか、ひがみとかで、女子モデラーを叩いてる連中に対しては。はっきり言って、ガンプラ作らせたら、絶対に俺より上手いよっていう人いっぱいいますよ。はっきり言って。声優の池澤春菜さんっていう人にいるんだけども、あの人なんてもう、本当に半端ないくらいに、レベル高いガンプラ作りますよ。それでいてそういう女性らしい、例えばその、なんだ、ネットで見たけど、サザビーの作例なんかでも、例えばシールドにドラゴンのデカールが貼ってあるんだけど、そのデカールはもともと携帯電話の、携帯電話用のデコレーションテープをそのまま使ってるとか、そういう女性ならではの発想力もありつつ、エッジを立たせるとか、そういう細かいところまで気を配る、そういう細やかさとか、多分本当にね、真面目に作らせたらね、うちらなんてもう全然束になってもかなわないぐらいの技量を持ってると思いますよ。だ、それをね、実際に作りもしない連中が、ただ女子がってだけで叩いてるっていう状況は非常に情けないなというふうに思いますね。試しにその記事を取り上げた2チャンネルのスレッドなんか見てても、半分がとはまでは言わなくても、3分の1がやっぱりそういう、言われなきバッシングしてる連中ばっかですよね。そんな、半分ネタかもしれないけども、そんな女子モデラーなんているわけないとかね。どうせまたマスコミが作った、マスコミが作ったというか作られたブームだろうとか、そういうレッスンがいっぱいありましたしね。あとそういう模型は男の世界なんだから入ってくるなみたいな、そういう排他的なレッスンがすごい目立ったんだけど、そういうね、妬みとかね、そういう気がみ全開のね、レスをつけてる暇があったら、積んであるね、ガンプラを一つでもね、多く作りなさいよっていうふうに僕は思いましたね。だからああいうラインストーンつんだっけ、ああいうデコ、なんだ、ネイルアートとかに使うようなね、やつ使ったりとかさ、ああいう発想っていうのはやっぱり男にはないもんだしね。あと女性モデラーのすごいところっていうのは、手抜きが見えないことね。僕なんかだともう、しょっちゅう手抜きしてますよ。例えば今回の、キックホッパーはそうでもないけど、パンチホッパーなんか、ああ、ここ、表面処理甘いな。あ、でももういいや、色塗っちゃったし、今から、また、塗料調合するのもめんどくさいし、いいや、つって、妥協しちゃう。ところがやっぱありますよ、僕なんかの場合は。でも多分彼女らはそういう妥協っていうのを多分しないんだろうね。 まあ、その点でもすごい学ぶべき点が多々あるなと思いますしね。なので私としてはね、女子プラすごい心から応援したいなと思います。つーかね、叶わねえよほんとそこらの半端な連中じゃ、ほんとすごいから。ほんとはブログにもそういうなんつーの、いやここレベル高いよっていうのところのサイトのアドレス貼りたかったけども、まあ変なやつがね、変なバカな使命感に駆られたやつが突撃とかして迷惑かけたら申し訳ないなと思ってアドレスのリンクとか貼らなかったんだけども、本当女子プラだけでもググってみればもういっぱいいますよ本当に。レベルの高いのが、だからそういう意味でもね、僕はね、彼女らはことは認めたいっていうか、認める認めないっていうよりも、むしろ学びたいっていうぐらい、それぐらい、すごいなと思いますよ。あと、なんだっけ、コンテストとかね、なんかそういうコンペとかにも結構積極的にね、出品されてるみたいだし、だ本当に行動力っていう点でも、女性モデラーは、偉いなっていうか、偉いななんていうとちょっと上から目線になっちゃうけれども、いや、僕は、立派だなっていうか、そこまで、俺たちはしてねえなっていう反省の意味も含めてね、思いますね。なお、さっきは何してんの？なんかあちこちうるうる歩いてます。まあ、そういうわけで、女子プラの話題でした。あとは、そっか、日曜日入れなければ、今週って3日しか更新しないんだよね。3日更新して3日休んでんだよね。あとはあれぐらいか。そっかそっか、女子プラをの話しちゃったら、あとはもうブログの更新したのっつったあと15日しかないんだよね。あれはまあいいや。15日更新分なんですけれども、ドン引きちゃう餃子の王将新人研修ということで、先週の日曜日にね、なんか放送されたらしい、餃子の王将のね、新人研修のスパルタ研修のね模様を、まあどうなんでしょうね、こういうなんて言うんだろう、引用したその YouTube の動画に一応私コメントしたんですけれども、本当にこれを見て最初に思ったのが、 やっぱそのフルメタルジャケットの映画ね、フルメタルジャケットのワンシーンだなっていうのが、それを素直にまず思い出しまして、なんつうんだろうね、こういう研修ってまだやっぱり需要があるのかねっていうか、そこにまずびっくりしたっていうのがまず一つありましてね、こういう軍隊式のスパルタ研修みたいなのがある種日本の企業を支えてるみたいな、そういうなんつうんだろうね、精神論なのかな、そういうのがまだ日本には残ってるっていうことにまずびっくりしたし、でもね、なんだろうね、こういうのってね、だからまずその見て思ったのは、フルメタルジャケットの前半の訓練シーンをまず連想したのと、で次に連想したのが、まあよくある自己啓発セミナーのその自己否定と総括みたいな、ああいう場面だなーっていうのが素直にこの動画を見た時の感想ですね。まあ動画はね、この特集の全部をね、紹介してるわけじゃないんであれなんですけども、ああいう研修がなんか研修を乗り越えられないと一人前じゃないんだみたいな、そういう風潮も嫌だし、あれぐらいで根を上げてちゃダメなんだよ、だからお前はゆとりなんだよみたいな、そういう風潮も嫌ですしね。とにかくあれを見て思ったのは、あの動画を見て思ったのは、ちょっとあの研修風景を見た後に、じゃあこれから川崎に行ってお昼餃子の王将で食べようかっていう風にはならないなっていうことですよね。簡単に言っちゃうと、とりあえずもうちょっと餃子の王将はしばらく勘弁かなっていうか、結構サービスいいですよ。サービスいいっていうか、そのね、店員さんの元気もいいし、そういう挨拶とかね、行き届いてるなと思うんですけれども、そういうサービスのをあの研修が支えてるんだなと思うと、ちょっと しばらくは勘弁ねっていう感じになっちゃいますよね。なっちゃったんですよ、僕はね。で、僕だけ、あの動画を見て嫌な思いするのもあれなんで、少しでも多くの方に同じ気分を味わっていただこうと思ってね、動画と画像を、まあ、アップしたわけなんですけどもね、アップしたというか、まあ、動画はまあ貼り付けたんだけなんですけどもね。どうだろうね。あの動画を見て、よし、王将で食いに行くかっていう人は、あんまりいないと思うんだけどな。なんだろうね。やっぱ、日本の企業社会だとまだこういう、軍隊式の研修みたいなのが、奨励されちゃうのかね。そういう風潮なのかな、まだ。こういうのをくぐり抜けないと、一人前じゃないぞ、みたいな。なんかやだな、そういうのって。 僕が最初に勤めた高校を出てね、最初に勤めた某山崎製パンなんですけども、あの研修も相当ひどかったんですよ。何がひどかったかっていうと、露骨にその高卒と大卒、新卒との、まず大卒組と高卒組と研修コースは別なんですよ。まあ一時期ね、そのヤマパンの新卒募集がね、その学歴差別だとかっていうふうに話題になりましたけども、もうまさにそのまんまで、僕らは今時中学生の夏の林間学校でも行かないようなおんぼろなキャンプ場に連れてかれて火起こしとかさせられたんですよ。で、あそこまでひどくはなかったんだけども、やっぱりそういう、なんつうんだろう、なんかいくつかの班に分けさせられて、そうやってなんだ、カレー作るにも原始人みたいに火起こしをして、木の板に木の棒で摩擦熱で火を起こすなんてことをやらされたりしましたし、で夜は夜でなんか変な発表会みたいなことをやらされたりとかして、もうげっそりして帰ってきたんですよ。研修終わって工場の会議室に集められて、でもうみんなもうあんなとこ二度と行きたくないみたいな感じで帰ってきて、でそれで僕らがその高卒組が帰ってきた後に、大卒組が遅れて研修先から帰ってきたんですね。そしたらもうニッコニコしてんの。いやー研修楽しかったねみたいな感じで、大卒組は。で聞いてみたら、研修どこだったのみたいな話したら、なんか伊豆かなんかのリゾートホテルかなんかに行って3日間かな、トータルで3日か1泊2日かちょっと忘れましたけども、楽しく遊んできたよみたいな感じで、うわーとか思って、ああもう高卒ってだけでもう大卒の連中と こんなにもう差がつけられちゃってるのかって感じでね、当時としては、まあ社会当時出たてでしたけどね、それがとにかくショックでしたね。だからまあ餃子の王将ほどじゃありませんけどもね、僕も研修で新人研修では嫌な思いしましたしね。ちょっとねやっぱり嫌ですよね。掲示板の方ちょっと見てみましょうかね。おもちゃさんこんばんは。はいこんばんは。王将は一生食いに行きません、廃人生産企業には加担しないということでね。まあコメント欄にもありましたけれども、あれでね、あれでまだその幹部とかになれる連中はまだいいんだけども、あれで幹部にもなれない、店長にもなれないで辞めてっちゃった人たちっていうのは多分一生ものトラウマを抱えて生きていくと思うんだよね。で、もう社会復帰できなくな、できないんじゃないかなっていうくらいになると思うんですよ。私は、GNO3 というね、リハビリに最適なゲームソフトに出会ってから見なくなりましたけども、 自分にしたって、その GNO3 をやるまでは、つい最近まで、だから、3月入るまで、週に1回はね、山パン時代の夢とか見ましたよ。悪夢でしたよ、それは本当に。大抵ね、機械がトラブったりとかね、パンを買ったに挟んじゃって、ダメにしちゃってるとか、そういうトラブルの夢を見ましたよ。で、それを、その、まあ、ただ中にいながら、班長に、すごい、なんつうの、暴力的な班長がいたんですけどもね。また班長に怒られる。今日こそ殴られちゃう。どうしよう、とかつって、おろおろしてる夢を、週に一回ぐらい見てましたからね。GNO3 やるまでは。今でも自分は、その高校を卒業して、最初に勤めた山崎製パンに、のことがトラウマでしたからね。ついさっきまで。ついこの間まで。だからね、お前がナンバーワンの男の子が、この先どうなるのかすごい心配ですよね。てかまあ、動画に関しては、ワイプ画面で、徳光さんとか、北沢弁護士とかが、北岡だっけ？北岡弁護士とか、いろんなスタジオゲストの表情が全て物語ってるんですよね。あれに関してはね。まあいいや、とりあえず。そんでですね、もう一つの更新、ジョージ・A・ロメロ新作、サバイバル・オブ・ザ・デッド、6月公開ですよ、ってことで。なんでも、池袋のね、シネマサンシャインに設置されている、ジョージ・ A・ロメロ、監督の最新作サバイバルオブザデッドの、巨大オブジェがなんか怖すぎるらしいということでね。まあ、ダイアリーオブザデッド以来の、ロミロ監督の新作ということで、個人的にはかなり期待しております。まあどうなんでしょうね。一遍ちょっとまあトレーラー動画とかまあ乗っけたりしましたし、まあ、実際何度も見てるんですけどもね。まあ、なかなか面白げな感じかな、というか。まあ、ただね、残念なのがね、またしても、近場での公開が、上映館が、東宝シネマス、ララポート、横浜、だけだったりするんですけどもね。あそこ行くぐらいだったら池袋まで足伸ばした方がいいよなっていうのが正直なところなんで。まあこの後にまたちょっと振りますけれども、月末にもしかしたら、ね、来週の土曜日に、オープン、秋葉原の駅前にオープンしますガンダムカフェのね、ちょっと見物ついでに、もしかしたら池袋まで足を伸ばすかもしれませんってことでね。まあ、ちょっとこの、怖すぎるというその看板を見に行きたいなっていうのもありますし、まあ、あと、まあ、ブログパーツを設置してるんですけれども、そのね、来週、24日土曜日にからですね、劇場版銀魂新薬紅桜編が 公開されるということで、まあそっちの方もちょっと見に行きたいなっていうのもありますんでね。で、池袋で、なんだっけ、ナムコナンジャタウンとか、あとは池袋パルコとかで、この銀玉とね、コラボフェアがいろいろやっとるらしいので、まあ、ちょっとそれも見てみたいなっていうのもありますんで、もしかしたら、行くかもしれません。ああ、でもゴールデンウィークなんだよね。ゴールデンウィーク期間中か。まあでもいいや。人混み嫌だけど、ちょっと行きましょうかね。まあちょっと行けたら、月末、もしくは来月、頭にでも行きたいなと思っております。でですね、15日最後の更新が、ガンダムカフェ来週秋葉駅前にオープンということで、どこなんでしょうね、なんか携帯ショップかなんかやってた店ですかね。なんかその店の門構えからすると携帯ショップかなんかパソコンショップかなんかあったような気がしたんですけども、電気街口の前に、なんだ。電気街口のラジカンの方じゃなくて、新しいビルとかの、前、テニスコートがあったあたりの、あっちの方に出たところに、すぐになんかこんな形の、携帯ショップがあったような気がしたんですけど、多分そこじゃないかなと思うんですけどもね。ちょっとこれはでも、ガンダムカフェは、ネタも含めて行ってみたいですね。その、テイクアウトのみのガンプラ焼きっていうのも、ちょっとどんなもんか、確かめてみたいっていうのがありますしね。まあ、とりあえずはそんな感じですかね。じゃあちょっと曲を変えて流して、ちょっとまた話題を変えてみましょうかね。本当はちょっとブログで取り上げたかったネタをですね、残り30分かけて、お話ししたいなと思います。ではですね、曲の方なんですけれども、鋼の錬金術師フルメタルアルケミストだっけの、一個前の、今流れてるやつじゃなくて、一個前の、エンディングテーマ曲、スキャンダルで瞬間センチメンタル、こちらお聴きくださいませ。
僕らの未来を奪おうとする。
はい、ショッカー狩猟時計が12時をお知らせいたしました。というわけで、スキャンダルで瞬間センチメンタルでしたという感じで、ではですね、まあ残り30分あるんで、ちょっとブログで取り上げようと思った、話題をちょっと中心にお送りしたいなと思うんですけれども、ですね、まあちょっと先週あたりから、筋肉マンの、ゆで卵先生と、牛丼の吉野家とがですね、牛丼の吉野家との確執をツイッターにて語るというのが、ネットで話題を呼んで、まあ賛否両論沸き起こっとるわけなんですけども、まあちょっとですね、まあ冒頭でもちょっと触れましたけれども、私先日めでたく某画像掲示板の悪菌が解けまして、まあ結構ね、連日その画像掲示板でこの話題も出て、で自分なりの意見を書き込んだりもしてるんですけれども、まあ簡単に言っちゃうと、今回のこの騒動っていうのは、結論から言っちゃえばね、結論から言っちゃえば、ゆで卵の、これ書き込んだのは島田先生なの。島田先生って島田浩二さんって、ストーリー担当の方ですね、がその吉野家とのまあ秘話というか確執について、まあツイッター上で暴露しちゃったってことなんですけども、正直言っちゃうと、結論が言っちゃうと、まあ割とどっちもどっちなんですよね。この1日2日ぐらいに僕が調べた限りではね、もちろんそうじゃないっていう人もいらっしゃると思うんですけれども、割とどっちもどっちだと思うんですよ。で、ことの発端として、去年、まあ、筋肉マン生誕29周年だったんだけれども、まあ、当然、牛丼の吉野家、筋肉マンといえば牛丼、牛丼といえば吉野家っていうのが、まあ、特にね、アニメ版で見てたファンにとってはね、そういう認識だと思うんですけれども、でも、なぜか、中尾と、スキヤ&中尾と、まあ、コラボレーションというかね、そういうタイアップの、キャンペーンをやったんですけども、なんで吉野家じゃないのかっていうことに対して、まあ、当時もね、まあ、ゆで卵先生に対して、吉野家を裏切ったのかみたいなバッシングがあったらしいんですけれども、それに対する、いや実はこうだったんだよみたいなことを、最近ツイッター上で、明かしたと。ただここで一つ問題だったのが、なんかのインタビューとかの形で秘話をね、明かしたんだったらまだ良かったんだけれども、っていうのは、これは僕も経験したことあるんですけども、結局、ツイッターとかブログとか、そういう、自分の意見がストレートに言えちゃう、そういうネットメディアっていうのは、ある意味便利なんだけども、ただこういう時っていうのは、発言の内容をチェックできる、もしくはブレーキをかけられる人間っていうのが必要なんですよね。じゃないと余計なことまでぶっちゃけちゃって収拾がつかなくなっちゃう。特に今回の場合っていうのは、そのツイッターっていうね、思ったことをそのままネット上につぶやけるっていう、そういうネットメディアが、で、まあ、こういう暴露話をしちゃったっていうのが、 まあ一番最悪のケースだったっていう、それがまず一番問題だったんじゃないかと思うんですけどもね。そこでいらんことまで、暴露しちゃってしまったと。で、これが例えばどっかの週刊誌とかのインタビューだったら、発言のね、一言一言にまで、例えばマネージャーさんなり編集さんなりデスクなりのチェックが入って、ここはちょっと問題があるんで、伏せさせて、ね、カットしますみたいなのがね入ったんだけれども、入ったんだろうけれども、今回はそういうのがなかった、ないね、ネットメディアっていうのある意味明けっぴろげなところが悪い方向に行っちゃったんじゃないかなっていうのが僕の経験も踏まえた一つの感想ですね。で、まあ、その部分がとりあえず、その、ゆで卵島田先生の、ちょっと、大人げないんじゃないのっていうのが一つ、僕の感想としてありますし、あともう一つですね、逆に、吉野家もね、吉野家もやっぱりその、まあ、これは、その、ゆで卵島田先生の発言というか、まあ、発言によれば、その、当時、倒産しかかっていた吉野家を、アニメの筋肉マンで、その、まあ、東映側に、筋肉マンの食べてる牛丼を吉野家にしてくれって頼まれたことによって、まあ救われたと。要するに傾きかけた会社を筋肉マン効果によって救ってやったのに、ちょっと恩知らずじゃないのみたいなところが、まあ確かにあるんですよね。まあこれは一つ、吉野家を、まあ、弁護するわけじゃないんですけども、まあ、経営陣がね、吉野家も刷新されちゃって、そういった経緯とかを、その筋肉マン効果とかっていうのも、世代が変わっちゃってて、全くわかんなくなっちゃってる。だから、その、29周年に、例えば集英社の方から、吉野家から、お祝いをね、なんか、恩返しの意味を込めてやりませんかっていうふうに、ボールを投げたのに対して、いや、別にやるつもりはないですよって感じで、そっけなく返されちゃったっていうのを、まあ、ツイッター上で、ね、暴露したわけなんですけれども。まあ、決してね、決してすべての、吉野家のこれまでの業績がすべて、筋肉マンのおかげで、ある、今日があるかっていうと、100% そうじゃないとは思うんですよ。少しは吉野家の経営努力もあったと思うんですよ。だそれもあるんだよね。でも、やっぱり、まあね、自分もね、子供の頃、この筋肉マンっていうのは直撃世代でもありましたしね。で、その中で、やっぱり牛丼、筋肉マンといえば牛丼といえば吉野家っていう風なイメージを強く持たせたのはやっぱりアニメのね、筋肉マンの影響が大きかったわけですからね。だからその辺についてね、何らかのね、もうちょっと吉野家側も大人の対応をすればよかったのにねっていう部分があるんですよ。だからそういう意味でどっちもどっちだなとは思ったんですよね。で、 今回のその吉野家さんとゆで卵先生との間の確執の中で、トリビアの泉でね、取り上げられたネタなんですけれども、牛丼がタダで食べられる丼をプレゼントしたんだけども、実はタダでは食べられなかったっていう、そういう、まあ、実際、ググればすぐに、YouTube に動画が上がってるんで見れると思うんですけども、その動画をね、見た限りでは、島田先生が、その、霧の箱に入った、ゆで卵っていう名前入りの丼を出して、これで、この丼持っていくと、タダで食べさせてもらえるんですよって言って、で、実際に行ってみたって、行ってみて、試してみたけど、ただで食べられなかったっていう。で、スタジオ大爆笑みたいな感じでね。そういう動画なんですけれども。まあ、吉田先生曰く、実は、あの場にいた客もすべて、吉野家の社員や店員が桜でやってた、そういう仕込みがあったみたいな、暴露をね、されてるんですけども。ただですね、私も結構、ちょこちょこ調べてみたんですけれども、筋肉マン2世7巻に、のですね、表紙の折り返しにある作者の近況コメントのところでにですね、この、まあ、島田とは書いてませんけど、まあ、当然なんか ゆで卵先生のね、名前で、先日、その某有名牛丼チェーンのワイン屋さんから、まあ吉野屋さんですね、から、その、名前入りの丼をプレゼントして、丼と湯飲みのセットをプレゼントしてもらいましたっていう、まあ経緯が書かれてるんですね。で、そこの最後の部分にですね、ついでに、ワイの、まあ、めんどくさい、吉野家さんって読みますけどね。ついでに吉野家さん、この前丼を持ってったら、全国どこの吉野家さんでも牛丼をタダにしてもらえませんかねっていうふうに書いてあるんですよ。だから、そもそも、この丼で牛丼がタダで食べれるわけではない、ないっていうのを、もう、この時点で書いてあるんですよね。だから、その、どこで、その、島田先生が勘違いをされたのか、ひょっとして、この丼持ってたら、ただ食べさせてくれたらいいのになって思ってたのが、いつもやか頭の中でごっちゃになっちゃって、いや、食べれるんですよみたいな話になって、それがフジテレビに伝わってトリビアで取り上げられて、ああいうちょっとまあ笑い物にされちゃうようなオチになっちゃったのかなっていうのが、その経緯がちょっとわかんないんですよね。もらった時にはただにしてくれませんかねっていうふうに言ってたのが、いつの間にか、ただで食べれるんですよ、に変わっちゃった、その経緯がよくわかんないんですよね。で、まあ、吉野家さんは、まあ、一連のね、コメントに対して、まあ、ゆでたまご先生の、主張が一方的すぎて残念だみたいな返事をされてるんですけどもね。だからまあとりあえず、そのなんだ、どこでその牛丼、この丼、前丼持ってったら牛丼タダにしてくれませんかねが、 いや牛丼タダで食べれるんですように変化しちゃったのかっていう、その経緯を書かなきゃ僕はアンフェアだと思うんですよね。それこそ吉野家さんじゃないけれども一方的な主張をしてるだけだと思うんですよ。で、なんて言うんだろうね、まあなんだろうな、で一方でこのトリビアの泉の釣ったもんだが一人歩きしちゃって、ゆで卵が牛丼ただ食いさせろってなんかごねてるみたいな、そういう一人歩きしちゃってる部分もあるしね。でそれはそれでゆで卵を島田先生に対しにとってはマイナスイメージになると思うし、思いますしね。だからね、その辺のところなんでそのただで食べれたらいいな、食べさせてくれませんかねが、いつの間にかトリビアの泉では、いやこれこの丼で持ってたらただで食べさせてくれるんですように変わっちゃったのかっていうのが、そこら辺がよくわからないんですよね。だそれも、それが本当に島田先生の勘違いでそうなっちゃったのか、あるいは本人も知らないうちに頭の中でごっちゃになっちゃったのか、その辺の経緯をね、ちゃんと書かないと、まあ、確かに、トリビアの泉で、ああいう風に、他の客だと思われてたのは、実は全部、吉野家の店員だった、社員だった、そういう、ある種なんだろう、テレビ局の仕込みみたいな、ので晒し物にされた、笑い物にされたっていうのは正直言って気の毒だと思いますし、ある意味恥をかいたと思いますし、まあ実際その後に吉野家さんの方からまあ詫びが入ったらしいというね、そういうのも自身のブログで明らかにしてるんですけどね。まあそこでまたさらに吸ったもんだがあって、なんか、ただけんと菓子折りもらったけれども、あまりにも態度が無礼なんで、叩き返したとかっていう話に発展してるらしいんですけどもね。だからなんだろうな。とにかく、その、とにかくその確かに筋肉マンが牛丼業界に与えた影響っていうのはものすごく大きいわけで、それに対してある意味で天狗になっちゃうのはしょうがない部分もあるんですけどもね。だからといってなんかここもこん本当に、ある意味で言いっぱなしのできるツイッターというメディアで、ネットメディアで、まあ、島田先生がそのツイッターをものすごく素晴らしい表現方法みたいに言ってますけれども、やっぱりあまりにもぶっちゃけすぎちゃってて、大人げねえなっていうのが正直なところなんですよね。で、それに対して、吉野家側も、あまりにも、それなりの貢献をした、ゆで卵を先生に対して、ゆで卵を島田先生に対して、ちょっと、例を書いてたんじゃないかなっていうふうに 思う部分もあるんですよ。だからそういう意味もあって、やっぱどっちもどっち、どっちもどっちだよなーっていうのは正直なところなんですよね。ただ結構、まあ、島田先生なのか、もう片方の作画担当の方の、ゆずたまこ先生なのか知りませんけども、結構単行本の、その、折り返しの、作者近況のところで、吉野さんのパーティーに招待されて、すごい感謝されましたとか書いてるんですよね。その一方でね。まあ、今回のその、マイドンブリをもらった経緯とかのね、話とかも書いてるし。あれ、割と感謝されてるよねっていう、部分もあるし。だから正直やっぱどっちもどっちだよな。まあそんな感じですよ。このゆで卵バーサス吉野家のバトルに関しては、だからちょっとそういうなんつうか嫌な裏話を、暴露話とかされちゃったせいもあって、ちょっと僕の月曜日の楽しみである筋肉マン2世の立ち読みがちょっと どうしようかなーって感じになりつつありますよね。やっぱこういう暴露話とかされちゃうとね。まあいいや、そんな感じですよ、とりあえず。掲示板。おもちゃさん。これマスコミで全然取り上げなくなりましたね。消防音って、例のね。一家五人殺傷の引きこもり無職男。30歳。奥で200万以上の借金があったため。オークションで借金がっていうのはよくわかんないんですけど、まあ、ヤフオクではないらしいんですよね。なんか聞いた時によると。ヤスオクとかいう、なんか、ヤフオクと似て非なるものみたいな。なんかよくわかんないな。まあちょっとね。つうか、まあ、ある程度事情聴取が進まない限りは、今のところ事実関係しかわかんないですからね。別にこの無職引きこもり男の過去とか学生時代のエピソードとかは別に知りたくもないし、今のところはあった、情報は出尽くした感もあるんじゃないですかね。と思いますよ。で、引き続きお持ち屋さん、10号機のオープニングをってことなんですけど、すいません、10号機がよくわかんないので、多分持ってません。で、キングメンさん、おはようございますってことで、おはようございます。もう0時、まもなく半ですけれども。まあ、とにかくね、まあでもなんだ、その無職引きこもりの一家五人殺傷の事件はね、父親を殺してんのもやらせないけれども、関係ない姪っ子まで手にかけてるっていうのがさらにやらせないっていうかね、なんかね、まあとりあえずはね、そんな感じですよ。 とにかくなんつうか非常に個人的なあれなんですけども、まあ本当はねちょっとそのブログである程度頭の中でまとまったら取り上げようかと思ったんですけど、そのゆで卵 VS 吉野家のね顛末は、ただ結論から言っちゃうとやっぱりどっちもどっちっていう結論に行き着いちゃうんで、まあ割とねもうどうでもいいやって感じですかね。あの画像掲示板のスレッドでも、それに関するスレッドもだんだん話がなんかそのゆで卵島田はそこまでして牛丼ただ食いたかったのかよみたいな、ちょっと論点がずれちゃったり してましたしね。その論点がずれまくった挙句にしまいには、じゃあ藤子 F 不二雄先生がどら焼きのメーカーにただでどら焼き起こせなんて言ったかよみたいな、そういうわけのわかんないあの掲示板でのねやりとりになっちゃったり、なっちゃったりしましたからね。まあなんかな、だからまあ本当に結論としては、今さら過去の話を蒸し返してその第三者がタッチできないネットメディアでぶっちゃけまくっちゃう島田先生も大人げないと思うし、それなりに恩義があるはずのゆで卵先生に対してあまりにも吉野家の対応が悪すぎたよなっていうのはありましたよね。まああまり、そうだな、僕は吉野家の牛丼も好きだし筋肉マンも好きなんで、正直あんまりいい話題ではなかったんですよね。だからそれもあのブログで取り上げなかった一つの理由でもありましたね。どうした？どうしたんだろう。よしよしよし。どうしましたか、なおさん。もうすぐ終わるからね。ともちやさん、間違えた。獣王星でしたって。獣王星なんだっけ？あの、近畿の片方がなんか、声優初挑戦したやつだっけ？獣王機だと、セガの、横スクロールアクションですよね。あの、熊になったり、狼になったりするやつですよね。まあ、多分どっちにしてもないと思いますんで。てか、もう放送時間自体がもうそろそろなくなりそうなんで。じゃあまあとりあえずこのままエンディングですかね。はい。はい、そういうわけで本当に早いね、1時間半ってね。あっという間でしたが、お別れの時間となりました。私もね、結構、規則正しい生活を今送っておりますので、かなり今眠い状態であります。お知らせと言いますか、まあ、とりあえず、モデラーとしては、龍騎のサスリ、オリジナルサスリライダー、オリジナルと言いつつ、いろんなとこからパクったりするんですけども、まあそういうやつを、今後作っていこうと思います。 まああとですね、とりあえず今週放送分はなるべく明日中っていうかもう日付変わってるのは今日か、今日中にですね、ネットラジオ専用の、ブログにアップして、掲示板の方にリンクを貼りたいなと思います。まあそのとりあえずそのとこですかね。まああとはなんだろうな、寒暖の差が激しい日が続くんで、かなり体調を崩しがちですけれども、皆さんもね、本当に今日なんか窓を開けたりとかしましたけどもね、一日前は一昨日とかだと寒いとか言いながらね、毛布にくるまったりしたと思うと本当にもう体調管理だけで精一杯という感じでございます。なので皆さんもね、くれぐれもお気をつけてくださいませ。まああとはそうですね、まあブログの方も、来週からね、更新の方再開したいと思いますんで、よかったら見てやってください。じゃあそういうわけで今週はこの辺で失礼します。じゃあまた来週、さよなら。